金宝殿のネットで福音。今日は御言葉と賛美の時間、 G ライトクルーズです。しばらくの間、イエス様と共に心地よい船の旅に出かけてみませんか？ご案内は
ラジオ牧師岩間博史と
パーソナリティの上野花子でお送りします。
先月はアメリカ合衆国大統領の就任式があり、ドナルド・トランプさんが第47代大統領に就任しましたね。就任するや否や、いきなりおびただしい数の大統領令に署名するなど張り切っておられますが、果たしてアメリカは、いや世界はどうなっていくのでしょうか。ラジオ牧師の岩間です。
皆さん、いかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの上野花子です。そうですね、年が明けてまだ一月ですが、私はイチロー選手が日本でもアメリカでも殿堂入りされたニュースが目に留まりましたね。
そうですね、あれは嬉しいニュースでしたね。
そうですね。
さて上野さん、新しい年が明けてもう1ヶ月が過ぎましたが、今年はどんな年になってほしいと願っておられますか？
はい、個人的にはやっぱりもう少し元気になれたらいいなと思いますね。そして仕事をして自分も家族も安心できたらなと願います。それに近い周りの人にもいろんな病気や震災などで苦しい思いをしている人がいます。皆が少しでも心が明るくなる年になってほしいですね。
確かにそうですね。
はい、
私は月並みですが、教会の方々や家族が神様に守られて平安のうちに過ごせること、そして今教会に求道して来られている方々が一人でも多くイエス様を信じて救われることを願います。
はい、本当の幸せの源はそこにありますものね。
はい、
今年もイエス様に出会う方が起こされるためにも、この番組も用いられていくことを願いますね。
そうですね。求道中の方々が救われるといえば、先月久しぶりに洗礼式がありました。一人の男性 A さんとしましょう。その方がイエス・キリストを信じて救われ、洗礼を受けてクリスチャンになられたのです。
それはおめでとうございます。
ありがとうございます。
その A さんはどういう方だったのですか？
奥さんがずっと以前からクリスチャンとして教会に来ておられたのですが、うん、A さんは初め反対していて、奥さんに嫌がらせをしていたのですが、やがて会社の経営が行き詰まり、多額の借金を背負い、健康も悪化して大変な状況になったのです。そんな時、奥さんから、教会へ行こうという誘いの言葉がかけられ、重い腰を上げて、一昨年の6月に初めて礼拝に来られました。メッセージの内容はよくはわかりませんでしたが、聖書の御言葉が不思議に心に入ってきて、それからたびたび礼拝に出席されるようになり、昨年秋に礼拝後に学びを始め、その中で罪を悔い改め、イエス様の十字架を信じて救われたのです。すると不思議なように会社経営も改善し、健康も回復していきました。A さんは神様のお導きを感謝し、奥さんや教会の人たちの背後の祈りを感謝しておられました。
それは素晴らしいですね。奥様の長年の祈りが実ったんですね。
はい。
A さんは大変な人生の中でイエス様に出会っていかれましたが、案外何でもない時に教会に誘ったら来てくれたなんてこともあったりしますよね。
そうですね。
うちの祖母がそうでした。その背後にはもちろん祈りがあったんですけれどね。
うん。
それでは、今回のプログラムをご紹介しましょう。今回は平安というテーマでお送りします。ここで音楽をお聴きいただきます。最初の一曲は箱舟で愛は目の前にをお送りします。 箱舟で愛は目の前にをお送りしました。ところで平安の反対は不安ですが、井山先生は今までに大きな不安を感じたことはありますか？
そうですね。大学を卒業した後、自分の進むべき道について不安を覚えましたね。
それはどういうことでしょうか？
大学生の時にイエス様と出会ってクリスチャンになったのですが、間もなく大きな宣教大会があって、献身の招きがありました。メッセージを語られた牧師先生が、イエス様のために生きるものになりたい、生涯を主に捧げたいと思う人は前に出てきなさい、と呼びかけられたんです。私はあまり深く考えもせず、また献身の意味もよくわからずに、単純にイエス様のために生きたいと思って、多くの青年たちに混じって前に進み出ました。教会の人たちは、小さな教会から献身者が出るというので、とても喜んでくださり、私自身も牧師伝道者になるのかと思うと、身が引き締まる思いがしました。
先生の単純な思いが、そんな大騒ぎになって喜ばれたんですね。
はい。前にもお話ししたことがありますが、しばらくして私は在日朝鮮人韓国人の問題と取り組む京都大学名誉教授でクリスチャンの先生と出会ったことによって、私も在日の人々の問題に関わるようになり、やがて社会運動、思想運動に身を投じるようになったのです。それが大学3年生から4年生にかけてのことで、他の同級生たちは就職活動に勤しんでいるのに、私は毎週のようにデモやビラ配りに参加していました。
そうなんですね。同級生たちとは全く違う歩みをされていたんですね。続きをお話しいただきますが、その前に2曲目の音楽をお聴きください。安田美穂子さんで、感謝しますです。 安田美穂子さんで感謝しますをお送りしました。では湯山先生、
はい、
先ほどの続きをお願いします。
そんな私を教会の牧師先生はじめ信徒の方々は大変心配され、口には出されませんでしたが、背後でどれほど祈ってくださっていたかと今にして思います。でもそんなことは全くお構いなく、私は運動にのめり込み、献身の思いなどどこかへ吹き飛んでしまい、信仰すら風前の灯火になってしまいました。しかし神様は私を打たれました。やがて私は運動に挫折し、大学卒業とともに逃げるようにして実家に帰ります。そんなことですから、私は将来に対して何の希望も確信もなく、しばらく失意と不安の中を過ごすことになりました。
そうでしたか。単純に勤め先が決まっていないということでなく、目的や希望も失った心はよりおつらかったでしょうね。
そうですね。神様は愛と真実に富んでおられるお方でした。一度献身に立ちながら、神様と教会の人々を裏切ったような私を、神様は決して見限ることはなさらず、むしろ不思議な方法をもって、もう一度献身の道に導いてくださいました。当時使っていた口語訳聖書のエレミア書一章七節の御言葉。あなたはただ若者に過ぎないと言ってはならない。誰にでもすべて私が使わす人へ行き、あなたに命じることを皆語らなければならない。という御言葉を持って召しを与えてくださったんです。こんな私をも召してくださるのですか?と、涙ながらに神様の前に砕かれたとき、言いようのない平安で胸がいっぱいになったことを今もはっきりと覚えています。
もう一度神様は先生にわかるように語りかけて招いてくださったのですね。
はい。
その平安は本当に言葉にできないものだと思います。私もかつてもう一度拾われて感謝の涙を流したことを思い出しました。ところで井山先生、
はい、
聖書に平安について書かれているところはありますか？
では上野さんに聖書を読んでいただきましょう。新約聖書、ヨハネの福音書14章27節を読んでくださいますか？
はい、お読みいたします。ヨハネの福音書14章27節。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません。ひるんではなりません。井山先生にお話ししていただく前に、ここで3曲目の賛美をお送りしましょう。森重昇さんで、歩きながらをお送りします。お聴きください。
生きてる限りついてゆくイエスの後、父の御胸に従い続け、自分の十字架を担い、はぐれた羊を探すため、あの苦い丘に登り、俺も死んでゆくのさ、歩きながら。俺は死んでゆかないぞ、ここに座ったままで。俺は死んでゆかないぞ、ここに立ったままで。俺は死んでゆかないぞ、ここにじっとしたままで。俺は死んでゆくのさ、歩きながら。天国へ行けるのさ、ここに座ったままで。君も天国へ行けるのさ、ここに立ったままで。君は天国へ行くのか、ここにじっとしたままで。俺は天国へ行くのさ、歩きながら。神の御胸で生きてる限りついてゆくイエスの後、父の御胸に従い続け、自分の十字架を担い、 はぐれた羊を探すため、あの苦い丘に登り、俺も死んでゆくのさ、歩きながら。はぐれた羊を探すため、あの苦い丘に登り、俺も天国へ行くのさ、歩きながら、歩きながら。ララララララララララララララララララララララララ
ララララララララララ歩きながらをお送りしました。では、岩間先生に今の聖書からお話ししていただきます。
私たちは目まぐるしく移りゆく現代社会に生かされています。何が起こってくるかわからない今の世の中で、誰もが安らぎを求めています。特に、一頃世界中を恐怖のどん底に叩き落とし、今もその脅威がなくなってはいない新型コロナウイルス感染拡大や、この冬猛威を振るったインフルエンザ感染拡大、また頻発する地震や豪雨などの自然災害など、私たちを不安にさせる要因は、枚挙にいとまがありません。そうした中で、誰もが平安のうちに生活したいと願っています。しかし、なかなかその願い通りにはなりません。ちょっとしたことで不安になります。気憂という言葉があります。気変に己と書いて気、その後に憂いと書いて気憂です。これは、気という国のある人が、天が落ちてきて大地が崩れることを心配して、眠ることもできず、食事することもできなくなったという中国の故事から、心配しなくてもよいことを心配することを意味する言葉です。気憂に陥ると、不安で不安で仕方がありませんね。気憂まで行かなくても、私たちはちょっとしたことで不安になります。どうしたら不安がなくなるでしょうか。どうしたら平安を得ることができるでしょうか。何を得たら平安でいることができるでしょうか。お金があれば平安でしょうか。あるご老人が一人ひっそり亡くなりました。その人の枕の下から、数百万円の預金通帳が出てきました。その人はコツコツとお金を貯めていましたが、いつ金融危機が訪れるかわからないという不安に苛まれて、いつも枕の下に入れて寝ていたというのです。お金があっても平安ではないのです。地位を得られたら平安でしょうか。ある会社の重役はいつ部下が失敗して自分が責任を取らされるかと思うと、夜もぐっすり眠れないとこぼしたそうです。地位を得ても本当の平安にはつながらないのです。しかしキリストは言われます。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。と。イエス様の平安、イエス様だけがお与えになる平安をくださると言われるのです。それは富や地位や名誉といった外側からのものによって得られる平安ではなく、イエス様が私たちの内側に与えてくださる平安、魂の平安です。イエス様は罪のない神様の御子でしたが、私たちのために十字架にかかって死なれました。私たちの傲慢、自己中心などの罪のためです。私たちがすぐに恐れたり不安になったりするのは、この内心の罪のためなのです。私たちがイエス様の十字架を信じるなら、すべての罪が許され、私たちは救われます。その時、私たちは初めて内側に本当の平安を得ることができます。この平安は、この世が与えるようなすぐになくなってしまう一時的なものではありません。動くことのない深い平安です。あなたもこの平安を内に持つことができます。 今イエス様のところにおいでください。
井山先生、ありがとうございました。
はい。
平安というものは誰しも得たいと願っているでしょう。でも実際は不安の方が大きい歩みをしているのではないでしょうか。私もイエス様の本当の平安を知っていながら、いらぬ心配事をするのも得意で、すぐ不安側に心が傾いてしまいます。でも、心の奥底の平安は動きません。なので、心の向きを変えることができます。皆さんもこの不安だらけの世の中、何が本当の平安か知っていただきたい。そして、揺るぎない平安の中で人生を歩んでいただきたいと願います。さあ、今日も終わりの時間です。最後の賛美をお送りしましょう。アローマで、彼は救い主。
彼の名前を呼べば僕の心は温かくなる。彼のそばにいつも、そういつまでも寄り添っていたい。彼は僕を探してくれた。遠くで迷ってたのに見つけたよ。さあ帰ろうと声をかけてくれた。イエス・キリスト、罪を許すため他についた僕の救い主。彼の愛は不思議、どんな人でも素直にさせる。強く強く強く、そういつだって揺るぎはしない。彼は僕を愛してくれた。こんなに汚れていてもそのままでおいでと声をかけてくれた。イエス・キリスト、罪を許すため十字架についた救い主。イエス・キリスト、すべて許すため命を捨てた僕の救い主。
アローマで彼は救い主をお送りしました。 では、皆様の祝福のためにお祈りしていただきます。
お祈りいたします。天の父なる神様、私たちの罪のためにイエス様が十字架で死んでくださり、さらに死の中から復活してくださったことを感謝します。この十字架と復活のイエス様を信じて、救いをいただいて、私たちもいつも平安のうちに歩んでいくものとならせてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
皆さん、今回はいかがでしたか？私も皆様の上に神様の祝福をお祈りいたします。この放送は金峰殿からお届けしています。金峰殿とは正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する協力協会と個人支援者によるクリスチャンネットワークです。皆さんのお近くにも金峰殿の協力協会があります。お近くのキリスト教会の紹介をご希望の方は、金峰殿公式ホームページの協力協会一覧をご覧くださるか、お問い合わせコーナーよりお尋ねください。また、何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。
次回は3月にお届けする予定です。また以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。
今回のクルーズは、パーソナリティの上野花子と、
ラジオ牧師の岩間博史でお送りしました。
それでは皆さん、次回をお楽しみに。お元気で。